2021年3月14日礼拝を始めます。礼拝に先立ち、礼拝のための祈祷をお捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。天の父なる神様、一度あなたの御前に集わせていただき、あなたの御名を賛美申し上げます。雨上がりの晴れ間をお与えくださり感謝いたします。受難節を迎えた中、このコロナ禍の世界を思います。どのような困難も永続するものではないことを私たちは思います。私たちがコロナ禍によるひとときの苦しみを共有させられる中で、ますます神の御前において謙虚を覚えるものとさせてください。私たちがすべてのことにおいて神のご支配を認めることを得させてください。今さまざまな理由で苦しみを覚えている人々にキリストの救いが訪れますように願います。どうぞ礼拝を祝し豊かにお導きください。世界中の礼拝においてキリストの御名が賛美されますように。本日礼拝にさまざまな事情で来られない方々に慰めと顧みをお与えください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では聖書朗読をいたします。本日はマタイによる福音書17章1節から13節です。新約聖書32ページをお開きください。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら、私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。一同が山を降りるとき、イエスは、人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられた。彼らはイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。イエスはお答えになった。確かにエリアが来て全てを元通りにする。言っておくが、エリアはすでに来たのだ。人々は彼を認めず、好きなようにあしらったのである。人の子もそのように人々から苦しめられることになる。その時弟子たちは、イエスが洗礼者ヨハネのことを言われたのだと悟った。本日、ここの聖書箇所から、栄光の主イエスと題して説教をさせていただきます。東日本大震災から10年が経過しました。あの大地震の津波により 一瞬で家や家族を失った被災者の中には夢を見ているようだと言った方もいます。10年という節目を迎えましたが、復興を遂げておらず現実的な課題が残ります。それと並行して国全体の防災の在り方も抜本的な見直しが急務であることに違いありません。しかしながら、一度失われたものが同じ形で元通りになることはありません。何かの喪失感を埋めることが簡単ではないことも覚えさせられます。私自身がもし同じような目にあったら心が沈んでしまうと思います。終末的出来事の現実に打ちひしがれて起き上がるのに時間がかかるかもしれません。大事なものを失った後、私には何が残るのか時々考えることがあります。特に自分一人残された時はとても寂しく辛いものです。キリストを信じていても現実的に落ち込む自分を想定しておくなど少し変ですが、今から心の準備をしてしまいます。その日その時が来たら、人の生き死にには命を与える神様がお定めになったことだと思い起こし、委ねるほかないでしょう。それでも神様どうしてでしょうかと問いかけをしてしまうかもしれません。神様への問いかけを通しても、やはり私には神様以外のものは残らないのです。その観点に立ってみますと、神様は現在だけでなく自分の行く先々全体のことを覆ってくださる存在なのだと感じます。今を生きることが未来に生きる希望へとつながっているのを信じられることは幸いなのだと改めて思わされられます。さて、ペトロ、ヤコブとヨハネはイエス様に連れられて特別な体験をしました。私などはイエス様が病気を癒す御業なども目を見張る特別な体験だと思うのですが、それとは質量が違うと言いますか、人間の脳みそでは神様の栄光を情報整理できるものではないと圧倒されたレベルだと表現しておきます。高い山とはタボルス山のことだと考えられますが、実はこのタボル山は周辺の山々と比べてとかく高いわけではありません。高い山という表現は神を象徴する天なる場所を示しています。普段イエス様はこのようなところでお一人になって祈っていました。そこで彼ら三人が見たものはイエス様の輝くまばゆいお姿です。イエス様を直視できないほどまぶしく、サングラスがあっても目がつぶれてしまうように思います。そこにエリアとモーセが現れてイエス様と三者会談しているではありませんか。まさに聖書登場人物の重鎮が勢ぞろいした夢のような共演で、幻の光景が目の前に展開しました。イエス様以外なぜこの二人なのでしょうか。エリアは旧約聖書に出てくる北イスラエル王国で活躍した預言者です。 エリアが代表的預言者だという理由ではなく、彼が人間的な死に方をしないで生きたまま天へと引き上げられた預言者だからです。列王記下にその記事があります。つまりイエス様と決してこのエリアが同列に置かれるわけではないけれど、ユダヤ人から見たらエリアは天なる存在に近い人間であることを示唆しているのです。モーセに至っても同様の扱いがなされているのです。モーセのお墓の場所はあえて秘密裏にされたことが申命記の終わりに書いてあります。天なる存在の代表者という事柄がこの光り輝く力を持って三人の、イエス様をとモーセとエリアの中に表されています。ペトロはまばゆい栄光の光景に惚れ惚れとして口走ります。彼は天なる存在の者たちをこの山頂にとどめ置きたいと思いました。仮小屋を三つ建てると話しているうちに、神の輝かしい栄光が弟子たちを覆っていきました。天上の存在者のことをこの世で生きている人間が考えるようなお迎えの仕方でどうこうなるというものではありません。輝く雲で何も見えなくなった時、神の声が聞こえてきました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けというご命令です。弟子たち三人は自分たちに向けられた神の声だと分かり、すっかり恐縮してしまい、ひれ伏すしかありませんでした。私の愛する子とはイエス様のことです。このイエス様のなすこと一つ一つは神様の御心に沿ったものだというのです。罪のないイエス様が洗礼者のヨハネから洗礼を受けた時も、これは私の愛する子、私の心にかなうものとの神の声がありました。我々人間は何が神の御心にかなうのか、神が言葉に示してくださらなければ何も知ることはできません。イエス様が神の子であるのは真実であり、弟子たちはこのイエス様の言葉に聞き従うことを父なる神から直接示された特別なことでありました。これから起こるイエス様の十字架刑の死も、復活の栄光に向けられる神様の御心です。私たちは何も知りませんでしたが、神様は人間が希望を持って生きるように人の子の姿をしたイエス様を与えてくださいました。このイエス様に聞くようにと天からの声が響くのです。すっかり恐れてしまっている弟子たちは顔を上げることができませんでした。人間は本来神を直接見ることができません。直接見ると死んでしまうと認識していたので、彼らはひれ伏すほかありませんでした。そもそも我々人間は神様のまばゆいご栄光の前に置かれたら耐えられないものであります。そして真理に圧倒され、 自分が消滅してしまいそうな恐れを感じるものだと思います。けれども神様は恐れる弟子たちを光り輝く雲で覆ってくださいました。イエス様はある時弟子たちに、正しい人々はその父の国で太陽のように輝くのだと言ったことがあります。父の国とは父なる神の天の国のことです。このように私たちが神様の光を受けて輝かせていただくことは神様の御心であります。神様はそのご栄光のうちに我々をも招き迎え入れる所存です。そして顔を伏せたままの彼らにイエス様の方から近づいてくださり、手を触れて声をかけてくださるのです。恐れることはないと言われたその先にはイエス様だけがおられました。我々人間が驚愕せずに見ることができるのは、人間と同じ姿をしたイエス様ただお一人だけです。この山頂での体験が彼らの現実とどうつながってくるのでしょうか。弟子たちはイエス様に、律法学者の聖書解釈によるところのエリアの再来について質問します。彼らは先ほどエリアの姿を目にしたからです。律法学者をはじめ弟子たちユダヤ人はエリアが再来したとは夢にも思っていませんでした。けれどもイエス様の説明によって、あの洗礼者ヨハネがエリアであったと理解しました。洗礼者ヨハネは人々に罪を悔い改めるように大声で呼びかけました。彼のように人々に神の民としての正しい立ち位置を忌憚なく示した点は、エリアの働きを彷彿させるものです。洗礼者ヨハネは殺されてしまいました。イエス様ご自身も洗礼者ヨハネと同じように人々から苦しめられることになると、そう予告します。山から降りる際、彼らが山頂で見た体験はイエス様の復活する時まで沈黙するように命令されています。イエス様は栄光の復活のために苦難の死を遂げなければならないのです。それが神に従順な人の子イエス様のお姿です。弟子たちはイエス様の十字架の苦難の死を予告されただけでなく、山頂でイエス様の復活の栄光も先取りさせていただいたのです。私たちは大地震や洪水、戦乱後の荒廃、突発的な事故などによって心の拠り所を失うと、世の終わりである終末的な出来事として絶望として感じたりするものです。大概私たちにとって嬉しくない出来事に対して終末的だということが多いものです。けれどもイエス様のお姿が光り輝いた栄光のお姿を3人の弟子たちが見たことは、私たちに対する希望あるメッセージです。それは死が絶望に終わらない神の約束があるからです。 その神の約束の証人として三人は選ばれ連れて行かれました。私たちはキリストの十字架を通して神の御心を知ることになるのです。神がいかに私たち人間を愛しているかを知らされ、キリストが共にある現実を喜ぶことに至らせるのです。私たちはこの世でキリストを通して終末的な希望を与えられている幸いがあります。祈りましょう。天の父なる神様、私たちに十字架のイエス・キリストをお示しくださり、罪許された者として生きることを得させられましたお恵みに感謝いたします。神様は弟子たちがキリストの十字架の死を絶望するその前に、死は絶望ではなく、すでに神がこの世のあらゆる絶望、死に打ち勝っていることを先んじて示してくださいました。ですから、さまざまな理由で心に今悲しみや苦しみを負っている人々に、キリストによる希望をお与えください。この教会の働きをもますますあなたの御心に沿ったものとしてどうか前進させてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。